本日は神のために生きる人、そしてそういう人に関わる人とは天地創造の神から祝福を受けるというお話をさせていただきます。創価教会は4月1日から使徒言行録に取り組んできました。本日最終章の28章にやっと到達しました。初代教会の働きをずっと見てまいりました。初代教会は春うららかな杉越の祭りの時に、され神戸の丘で十字架にかかって死なれた主イエスが復活されて、弟子たちに出会ったところから記されています。初夏には教会がペンテコステ聖霊降臨の祝福を受けました。天地創造の神の知恵と力を受けた初代教会では多数の主イエスの弟子が育って諸外国に使わされていきました。主イエスの弟子たちは初めはその多くは生っ粋のユダヤ人でした。エルサレムその周辺の町で育った人たち、そしてそこから見れば田舎のガリラヤ湖周辺で育った人たちです。そこに加えて海外に移住したユダヤ人の子孫たちも主イエスの弟子に加わりました。ペンテコステの出来事の時にはイエス様の弟子たちがいろんな国の言葉で神の栄光を語り出したので、そこにいた外国から来たユダヤ人たちがまず驚いて、救いの道に入れられるということが起こりました。で、教会のメンバーはそういうユダヤ人だけに限ったものでもありませんでした。ユダヤ人はそれまで外国人と見れば一緒に食事もできない、当然結婚相手にもならない、汚れた人たちだったわけですけれども、主イエスの十字架と聖霊の力が外国人をも清めてイエス様の弟子になることを許したわけです。8章に出てくるエチオピアの宦官、また13章1節に出てくるアンティオキア教会の柱であるニゲルと呼ばれるシメオン、こういう方々は黒人だったであろうと言われています。世界宣教の総本山アンティオキア教会の柱の一人が我々の想像するような白人ではなくて黒人だったようです。で、さらに、当時女性たちは今の現代社会では考えられないくらい、地位の低い立場に置かれていましたけれども、こと教会の働き、主イエスの宣教を担い手となると、2000年前の女性たちも男性に伍して互角に用いられる、そういう存在でした。主イエスの十字架以後のキリスト教会というのは、その出発点からして多種多様な方々が含まれる、そういう共同体でした。さまざまな国籍、さまざまな言語、さまざまな職業、さまざまな知的な背景、伝統的な背景を持った方々、男も女もみんなが用いられる、そういう共同体として初代教会は 出発したのです。天地創造の神様は人間を本当に一人一人が違う異なった顔立ち、異なった考え方、多種多様に人間を作られたし、多種多様に動物、昆虫、いろんなものを作られたわけですけれども、そういう多様性を愛する神様がこと教会においては、救い主イエスを信じるその一点において一致させる、多様性の中の一致という奇跡的な共同体として神様は教会を立ててくださいました。使徒言行録は主イエスがもたらされた人間革命、そして、初代教会の発展の様子を余すところなく記して私たちに伝えてくれています。いろんな方々が主イエスに出会って人生を180度変えられる体験をするんですけれども、その最たる、その最も得意な例が使徒パウロではないかと思います。ギリシャ哲学三大拠点の一つであるキリキア州のタルソに生まれ育ちました。裕福な家庭の出身、生まれながらにしてローマの市民権を持っている。そして成績も優秀で、当時の最高のラビの一人と目されていたガマリエルの下でエルサレムに留学して、そのガマリエルの下で学び、猛烈な教会の迫害者としての人生を送っていた、そのパウロが、人殺しパウロがイエス様に出会ったその時から人生を変えられて、天地創造の神様に完璧に従っていこう、そういう人生を歩み出すようになりました。新約聖書の初めの4巻はイエス様、救い主イエスの生涯を記しております。4つの福音書が並行してイエス様の生涯を追っています。で、その意味するところがどんなに深いのかを教えてくれるのが、それに続く使徒言行録に続くパウロの手紙です。パウロが記した手紙がイエス様の教えてくださった神様について、教会について、人間についての話をですね、とても救いについての話、聖霊の働きについての話を、とても論理的、体系的にパウロが諸教会に書き送った手紙の中にこう記されているものですから、私たちは深くそのイエス様のなさった十字架の出来事、復活の出来事、罪の許し、そういうものに対して深く私たちは理解することができるようになりました。パウロのを通して現れた神様の恵みのおかげで、現代の私たちもキリスト教を深く理解することができるようになっています。パウロは裏切り者ですから、他のユダヤ人から見たら、どうして自分たちと一緒に教会を迫害し続けないのか、裏切られて教会の側についてしまったということで、エルサレムにいるユダヤ人たちからは呪われるような存在でしたので、3回の宣教旅行、華々しい活躍の後にエルサレムに来た、そして神殿で祈っていたパウロを見かけた人たちが勘違いをしてエルサレムで暴動を起こしてしまうということが起こりました。私たち見てきた通りですけれども、なおかつその後暗殺の陰謀をパウロはさらに切り抜け、大カイサリアの町で、大祭司に、訴えられて、ついに未決囚、囚人としての生涯を歩むようになりました。ユダヤ人の訴えが止まないので、自分はカエサル、皇帝に上訴する、 と言って、ローマで裁判を受けるということを認められまして、そこからローマに護送される船に乗り、その船が暴風によって難船し、命からがらマルタ島に上陸するという部分から今日の使徒言行録28章が始まります。パウロはそれに先立って23章の11節、現れた主イエスに次のように言われました。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証しをしなければならない。これに従って海を渡っていったのでした。イエス様の命令に従うというのはそもそも多くの人にとって恐ろしいことであると思われることがあります。パウロは百人隊長ユリウスの意のままに、本当は出版したくなかった、出航したくなかったのに、荒れ狂う冬の地中海をさまようことになってしまいました。それほど危険な航海というのは多分パウロも経験したことがなかったと思います。人々は積み荷を外に投げ捨て、しまいには船熊でも海に投げ捨て、14日間2週間の間飲まず食わずで恐怖のうちに過ごす羽目になりました。これがローマでは証ししろと主イエスに命令されたパウロの通った道のりでした。大変なことも起こるわけです。他に例を挙げるのであれば、主イエスの命令に従う、神の命令に従う例、創世記のノアです。海辺でもない自分の家の前に大きな箱舟を建てなさいという命令でした。当然ノアは木こりでも大工さんでもなかったでしょうし、そもそも船を建造する、巨大な船舶を建造する技術などもともと持ち合わせていなかったはずです。それにもかかわらず100年近くの時間をかけて木を組み立て、船を毎日建造していった。周りに住んでる人たちは海など見たことなかったはずです。お前何やってんだ、思われながら年を取っていったノアです。それでもノアとその家族を救い出すという神様の約束をノアは握り続けました。そして最後にノアは船に乗って、8名が動物ともども救われるという経験をしました。私たちにも突然イエス様の命令が望むということがあると思います。聖書の御言葉に親しんでいると突然なぜか心に響く御言葉が目に飛び込んでくる、耳に飛び込んでくる、そういうことがあります。どうしてこんなことをしなくちゃいけないんだろう、私にはそんな力がありませんということで、あまりにも突然なので目の前は嵐のようになり、心は揺さぶられてお先真っ暗に思えるようなこともあるかもしれません。そういう時には使徒言行録28章を思い出したいと思います。暴風にもてあそばれたパウロ、そしてルカの乗る276名の船はついに陸地にたどり着きました。その島は地中海シチリア島の南にあるマルタ島という島でした。28章2節にこのように書いてあります。島の住民は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて、 一同をもてなしてくれたと書いてあります。嵐の後に心温まる時がやってくるということがわかります。よくここまで頑張ったと神様に、からご褒美をもらえる時があるんだとわかります。主イエスがくださった命令に従う人へのご褒美の時です。その命令に従うものを天地創造の神は見捨てない、守り通されるのだということが28章からわかります。大変な祝福をもって一人一人を神は支えてくださるのだということがわかります。私たちが従うときに、倒れようとしているときでも抱き起こしてくださり、命尽きようとしているときにも救い出してくださる、それが神様の御業です。さて、私たちの寿命が尽きた、この地上での生涯が終わる、そういう時には神様はこの世の向こう側、死後の世界で私たちを待ち受けて、ご自身の命につないでくださると約束してくださっています。私たちが死んだ後、この世界から向こう側の世界に移るときに、神様が私たちを待ち受けて抱きしめてくださるのです。人間では到底成し得ることの、作り上げることのできない祝福が死後の世界では待っています。これがキリスト教の一番の希望です。しかし私たち今地上の生涯においては、私たちの周りでは悪い霊の呪いによって傷つき壊れた社会、人々がいます。秩序は乱れ、誘惑によって多くの者が道を踏み外し、破局を迎え傷ついています。世の中を見渡すとき、社会には問題が山積みになっています。先ほどのお祈りにもあった通りです。そして私たちはつい生きる希望を失いがちになるのです。しかし天地創造の神は、私たちの住むこの世界の外側にいらして、全宇宙をご支配なさっています。私たちイエス様を信じる者を通して、この地上に神様の御業、奇跡を起こされようとされて、待っていらっしゃいます。奇跡の下準備というのは、私たちの常識では考えられない準備となりますので、その下準備をしなさいという神様の私たちに対するご命令は、時に恐ろしいことにも見えてきます。しかし神様はおっしゃいます。大きくあれ、勇気を出せ。私たちが神様の約束の御言葉を握るときに、それは必ず実現するのです。洪水の時にノアとその家族が救われた通りに、また漂流していた276名の船がマルタ島に上陸できたように、私たちに対しても神の救いの御業は起こるのです。反対に創世記19章では、振り返るなと言われたロトの妻が神の救いから漏れてしまうという事件が記録されています。ロトの妻は、体は自分の町ソドムから逃げたんですけれども、心はソドムに置いてきてしまった。未練を残した町を振り返るなと言われていたのに振り返ったロトは、約束の言葉を握り続けなかったという意味において、自分からその救いを台無しにしてしまうということが起こりました。月に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない、 そのように言われた通りです。神様に、イエス様に従うときには徹底的に従うということが大事だと分かります。さて、使徒言行録28章に戻ります。総勢300名近くの乗員乗組員をマルタの住民たちが迎え入れてくれました。その時にパウロに一匹のマムシが絡みついて、住民たちはパウロが死ぬだろうと思いました。海では助かったが、正義の女神にはこの人、女神はこの人を生かしておかなかった、そんなふうに住民たちは思いました。ところがパウロはそのマムシを、蛇を火の中に振り落として、何の害も受けることがありませんでした。神様に従う人はマムシに絡みつかれても何の害も受けない。現地の人たちが、体が腫れ上がるか倒れるかするだろうと思っていたのに、いつまでもピンピンしていたわけです。それで現地の方々は、この人は神様だというふうに考えを変えたと記されています。まあ、それも当たらずとも遠からず、パウロ自身は神ではありませんでしたけれども、神の人、神の計画に生きる人であったからです。島の長官プブリウスの父親が病と下痢で、熱病と下痢で苦しんでいた時に、この神の人は手を置いて癒して差し上げました。他の病人も話を聞きつけてパウロのもとにやってくると、パウロはみんな癒して差し上げることができました。島の住民は自分たちが誰を迎え入れたのか知らないでいましたけれども、期せずして神の人パウロに出会い、天地創造の神の祝福を受けることになったのです。コヘレトの言葉11章には次のような御言葉があります。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すだろう。7人と8人とすら分かち合っておけ、国にどのような災いが起こるか分かったものではない。先ほどの賛美歌566番でも一節で歌った通りの御言葉です。創世記18章でアブラハムが3人の旅人を迎えたんですけれども、それが神の人であった。それと同じことがマルタの住民にも起こりました。神の人パウロを迎え入れることでたくさんの祝福を受けることになったからです。21世紀前半、この現代は世界的規模で多くの人たちが移動する、縦横無尽に移動する時代になっています。そんな中で多くの方々がこの埼玉県にもやって来られました。で、当然私たちの教会にもさまざまな方が世界的規模で、訪れていらっしゃることがあります。初めて礼拝に出席される方々があります。で、私たちはいつもの癖で、自分の気に入った人だったら声をかけようなんていうことを思ってしまいます。引っ込み思案でこうおどおどしたような人は、まあ話しかけなくてもいいかと思ってしまうことがあります。しかしそれでは私たち、十分な責任を果たしたことにはなりません。教会は神の家族の場だからです。霊的な家族の場だからです。実は私たち家族と言いながらも、好きな家族と好きではない家族はいると思います。そういう自分にとって必ずしも気に入った相手ではない人をも受け入れるのがこの教会の働きです。100年経ってその見返りを受ける、そんなこともあります。 前にもお話ししたことがあると思いますけれども、日本全体がそのような経験をしたことがあります。明治時代の話ですけれども、1890年、トルコからオスマントルコが初めて日本に使節団、親善の使節団を送り出したことがあります。650人の方々がトルコの軍艦に乗ってやってきました。で、悲劇が帰り道に起こりました。台風に軍艦が遭遇して紀伊半島の南端で座礁してしまったという悲劇です。650人のうち600人近くがそれで亡くなりました。命からがら岸にたどり着いた人たちを、その和歌山県の串本町加志野の住民たちが総出で解放し、貧しい中で衣類を分け与え、卵とかさつまいもを与え、そして非常食にとってあった鶏までほふって食べさせ、で、人によっては神戸の方まで病院に連れて行き、救護に当たりました。そして明治政府は戦艦を2隻、比叡と金剛を出して、その生き残った69名をトルコに送り届けるということをしました。この軍艦エルトゥールル号の話というのは、今のトルコ人でも7割ぐらいの人が知っている話だということです。で、それの返礼として起こったことを、私たち全然知らなかったことなんですけども、95年経ってなんとイラン・イラク戦争、もうしばらく前のことですけれども、当時のサダム・フセイン大統領が48時間経ったらイラク上空に飛んでいる飛行機は全部撃ち落とすぞという宣言をしました。で、日本は、救援の飛行機をイランに飛ばすことができないでいました。しかし首都のテヘランには250人ぐらいの日本人がまだ残っていたというんです。で、トルコは自国民を救出するためにトルコ航空の飛行機をテヘランに派遣していたんですけれども、なんとトルコ人、乗るはずだったトルコ人を差し置いて全部空席にして、日本人215名をその飛行機に乗せたということがありました。95年経って生存者69名への恩返しとして215名をトルコ政府が自国民犠牲の上で救ってくれた。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すだろう。聖書の言葉が見事に実現する、そういう歴史的な出来事を私たちも経験しています。使徒言行録28章を見る現代の教会も、マルタの人たちがどんなに親切にしてくれたのか知ることができます。つまり2000年前のマルタの住民の親切というのが、今全世界で祝福されること、賛美されることとして、こう彼らは何年経ってもその親切が思い起こされる、世界中で思い起こされるという祝福に彼らは今預かっています。私たちの小さな声かけ、小さな犠牲、小さな祈りが神様の祝福を巻き起こす、自分たちも祝福される、相手も祝福されるということが起こるものです。神様に従うとき、そういうことが起こります。28章の実節を読みます。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれたとあります。マルタの人たちが座礁した船をの生存者を、全員の生き残りましたけど、生存者を解放する中で、期せずして神の人に出会って、自分たちの病も癒してもらいました。その結果、3ヶ月後に彼らが船、島を立つにあたって、 マルタの住民は深い敬意を表し、必要なものを差し入れてくれる、そういう返礼も、さらなる返礼もありました。イエス様のくださった使命を全うしようと私たちが精を出すのであれば、私たちのみならず私たちに関わった人たちまでもが祝福されるのだということがわかります。神様の命令、主イエスの命令は時に恐ろしいことに思えることもあります。しかしそれに従うときに祝福されるのは私たちだけではなく、家族、近所の方々、出会う方々、みんなが祝福されることになります。私たち自身が祝福の源に成長するからです。使命を全うするのは中で嵐に遭うことがあるかもしれません。視界が開けなくて暗闇をさまようこともあるかもしれません。しかし私たちの主人であるイエス様はすでにこの世に勝利していらっしゃる方です。神様の招きに不安はつきものです。しかしイエス様を信じて乗り越えるときに新しい未来が開けます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。時に恐ろしくも思えるイエス様に付き従うことを通して、あなたはたくさんの奇跡、たくさんの祝福を私たちを通してこの地上の方々に伝えようと計画されています。どうぞ私たちを使いやすい器として整え、この地上の祝福のために用いてください。私たちの踏み出す一歩が周りの人たちにとっての祝福に変えられていきますように。救い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。